本日の朗読箇所は、マルコの福音書、1章21節から28節になります。それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速、安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからである。ちょうどその時、汚れた霊に疲れた人がその街道にいて、こう叫んだ。ナザレの人イエスよ、私たちの何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどなたなのかを知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行け、と言われた。すると汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ？権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると、彼らは従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ周辺の全域、至るところに広まった。それでは、権威ある教えという名でメッセージを高桑牧師に取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御名を賛美します。今日は、雪の日の礼拝になりました。朝起きてじゃんじゃん降ってですね、一応入り口の、雪かきといいましょうか、大きで吐いたんですけれども、そしたらまたその後にどんどん降ってきましてですね、けれどもちょっと温度が上がってきたでしょうか。道路は雪が溶けているようで、少しほっとしてますけれども、このように、雪の中ですけれども皆さんと共に、礼拝をですねお捧げできることを本当に感謝をいたします。また今日はですね、街道にたどり着くまで皆さんそれぞれ苦労されたと思いますけれども、朝からお疲れ様です。また選挙もこれからですねあるわけですけれども、どの政党どの候補に入れたらいいだろうかということもですね、それぞれ皆さん悩まれたりしていると思いますけれども、神様の御心が今回の選挙を通してもですねなされていくようにとお祈りをして、また投票をもうすでに済ませた方もいらっしゃると思いますけれども、することができればと願っています。マタイの一章の21節から、権威ある教えというテーマで本日は御言葉を取り継がせていただきます。このところで、この21節のところで、読んでみましょうか。それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速安息日に街道に入って教えられた。街道という言葉が出てきます。街道はこのバビロン捕囚、バビロンに国が滅ぼされてそこにですね連れて行かれる前までは街道というのはこのなかったわけですね。バビロンに強制移住をこのさせられることによってエルサレム神殿に礼拝に行けなくなりました。で彼らはバビロンの地で、このユダヤ人同士が共に集まって聖書の言葉に耳を傾け礼拝をし祈りを共にしたのがこの街道の始まりでした。やがて街道は礼拝だけではなくて、いわゆる寺子屋、学校ですね、この律法を教える、読み書きを教える学校、また裁判法廷の場、また寝泊まりをする、宿泊場としても使われました。それぞれの地区の生活の拠点となったわけですね。今日の公民館、公会堂的な役割をこの果たして、いたわけですね。 で礼拝堂は礼拝だけに使うべきだ、食事とか寝泊まりなどとんでもないという、神様の栄光のためにという確信に基づいて、そんなふうにですね、礼拝堂を大切にしている教会もあるわけです。また同じ神の栄光のために食事の交わりに使う、子どもの遊び間にも使う、まあ、リック・ウォーレンというアメリカの牧師はこの礼拝堂の壁をですね、このロッククライミングができるようにこの作り変えて、子ども若者伝道をこの行っているという、まあどちらもですね、神様が喜ばれて神様のご栄光になるだろうというふうに思います。まあ、大切なのは礼拝の本質ですね。本当に心から神様に礼拝が捧げられているかどうか、神様の栄光を表す伝道につながっているかどうかということであるわけです。イエス様はこのヨハネの福音書の4章のところで、この、多くの夫を持ったあの女性との、対話の中でですね、礼拝の場所というのはこのサマリアのゲリジム山でも、またユダヤのエルサレムでもない時代が来る、まあ、そんなふうにそのサマリアの女との対話の中でイエス様は語られたわけですね。場所や形式ではなくて、霊と誠による礼拝者を父なる神様はこの今も求めているということが記されています。このようにですね、神殿ではなくて街道に入ってイエス様はこの教えられたわけですね。イエス様の弟子となったペテロたちはそれまでの安息日に漁師として家族とともにこのカペナウムのこの街道に集っていたのかもしれませんけれども、今イエスという人物と一緒に、そしてその仲間として弟子として礼拝堂の中に入っていったわけですね。で、ペテロが通っていた街道であったとするならば、そこに集まってきた人々はほとんどペテロの顔見知りであったわけですね。しかしその人々がイエスという人物の言葉を聞いてびっくり仰天してしまうわけですね。イエス様の教え、22節、人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく権威ある者として教えられたからである、驚いた、まあ、驚愕したという非常に強い言葉だそうです。まあ、びっくり仰天ということですね。その驚いたということの中にもちろん弟子たちも含まれているわけです。街道でのイエス様の教えには皆がびっくり仰天、なぜならばこの律法学者たちのようにではなく権威ある者として教えられたからである。律法学者たちはそれまで自分たちの都合のいい解釈をしてきたわけです。そして父なる神様の御心を歪める教えをしていた。これはあの他の聖書の箇所で、イエス様がそのことを指摘されているわけですね。自分たちこそ聖書の専門知識を持っているんだ、自分たちの教えを守っていれば間違いない、まあ、そう考え、またそのように教えていたわけですね。けれどもイエス様の教え、それはこの律法学者たちのようにではないということで、まあ、 彼らの立法学者たちの面目が丸つぶりになっていったわけですね。でそれはその後もずっと続いていって、やがて、立法学者たちの怒りに変わり殺意に変わっていくわけですね。これはイエス様が十字架にかけられていく伏線にもなっていきます。イエス様は彼らとは違って全く新しい、全くみずみずしい、そして権威を持って、父なる神様の御心を語られたわけですね。イエス様は、それまでのいかなる偉大なラビの名前を引用したり、その教えに依存したりはしなかったわけです。なぜならばイエス様こそ聖書の歴史を導き、聖書の律法を制定したお方ですよね。誰が聖書を書かせたのかって言ったら、これは人としてこの世に来られる以前のイエス様であったわけです。律法を制定されたお方、また律法をそのことによって解釈する権威を持つお方。弟子たちはびっくりし、同時にそうだったのかということで、何よりも驚いたわけですね。イエス様はこのように一貫して神殿と会堂に出席していました。その後も会堂で繰り返し説教をされているわけですね。私たちが礼拝に集う、教会堂に集うという習慣は良いことで、イエス様もその習慣を持たれていたわけです。私たちも人ともにある礼拝、そして、弟子たちのようなみずみずしい驚き、期待、感動を持って神様に礼拝を捧げていきたいというふうに思います。23節24節を読んでみましょう。ちょうどその時、汚れた霊に疲れた人がその街道にいてこう叫んだ。ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどなたなのかを知っています。神の聖者です。このようなですね、人物がその礼拝の場にいたということですけれども、これも驚きですけれども、この叫びというのはこの男自身が叫んでいるわけではないわけですね。男に取り付いていた霊が、しかもこの霊たちですね、私たちというふうに言ってますから、このたくさんの霊による、このたくさんの霊たちはイエス様の前に出ることに耐えられない、イエス様の言葉を聞くのに耐えられない存在であったわけですね。25節、イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。すると汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。黙れ、この人から出て行けと言われて、イエス様はですね、その汚れた霊たちとこの対話をするのを、許されなかったわけですね。その悪霊が物を言うことを許さず、ただ一方的にその男を解放するようにと命じられました。このようにして、イエス様は汚れた霊に疲れた人を癒されたわけですね。教会は実にさまざまな人が出入りします。そしてそれらの人々が癒され、回復され、そして交わりに加えられて、また再び社会に復帰する場でもあるわけですね。 このような奇跡、聖書の中ではしばしばこのなされて驚きを与えるわけですけれども、しかしながら必ずしも信仰に導くとは限らないわけですね。イエス様は癒しの奇跡を機会を選んで、しかもとても控えめに行っていました。そして信仰をわずかでも持っている者にのみ限定して行っているわけですね。これは聖書のあちこちにその様子がこの見ることができるわけですけれども、イエス様はそれらの人々に対しては労を惜しまずに対応され、そしてその人々の必要を満たされました。同時に奇跡や印だけが人々に伝わることを望まれませんでした。そして何よりもこのイエス様の最初からのメッセージですね、悔い改めて福音を信じる、時が満ち神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというそのメッセージが一貫されているわけですね。この福音の宣教、その確信を終始大切にされましたけれども、人々はそれを理解することができずに、奇跡や印を強調し、さらには政治的な救済者に祭り上げようとしてきたわけですね。そのためにたびたびイエス様はそのような群衆から逃れたり、また癒した人に黙っているようにと命じられたわけですね。人々の必要を満たすとともにですね、人々のそのような熱狂といいましょうか、あるいは人々から利用されることから常に距離を置いているわけですね。今日の教会も同じです、福音がこの第一ですけれども、社会的な責任、救済的な働きも、これもやはり必要であるということを覚えたいと思います。そしてここに出てくる、ここだけではありませんけれども、悪霊の問題ですね、取り扱うとそれだけでとても時間は足らなくなるわけですけれども、しかし、ざっと考えてみたいと思います。悪霊の問題はこの聖書に記されている事実であるということです。今日の科学は発展した時代遅れだということで切り捨てることはできない問題ですね。そして悪霊、それは悪魔の支配下にある霊的な存在であるということですね。また時代や地域によってその働きや現れが異なるということです。今日聖書の時代と全く同一とは言えないということですね。けれどもある国や地域では悪霊としか考えられないような力との戦いが現実にあるということも事実であるようです。そして人間に直接霊的、精神的、肉体的に働きかける場合と、組織、社会や国家に不正、悪、戦争等の形で働きかける場合があるわけですね。あまりこの、踏み込まないように心がけてはいるわけですけれども、政治問題とかっていうことはですね、皆さんもいろいろな考えがあるでしょうから、という面があるわけですけれども、それでも全体主義的国家といいましょうか、権威主義的国家、独裁国家、 かつてはナチスであったりポルポトであったり、あるいは戦時下の軍国主義の日本なども含まれる、ある部分含まれるでしょう。そしてそれらの方がはるかに邪悪ですよね。はるかに邪悪です。そういった面ではですね、聖書に出てくるこの、悪霊の働きというのはそれから比べたら何かかわいいのではないかなというふうに思えるわけですね。悪魔と悪霊はそのように本当に巧みに、私たちのこの社会の中に働きかけているということを覚えたいと思います。それにのめり込んでですね、オカルトといいましょうか、そちらの方に行き過ぎるのも、これもクリスチャンとしてはセーブしなくてはいけないことだと思いますが、そして過度の興味を持つこともまた同時に軽視することも間違いであるということですね。イエス様は神の子としての権威を持ってこのように実際に悪の霊を追放されました。悪魔とその支配下にある悪霊も究極的にはイエス様の権威のもとにあるということです。ですから私たちは主に信頼して恐れる必要はないということですね。この悪霊は、汚れた霊はイエス様が神から送られた聖者であるということをすぐに認めました。この24節の後半ですけど、私はあなたがどなたなのか知っています、神の聖者ですと、他の人々がですね、回収はそのことをですね、知らなかったと言いましょうか、認めなかったわけですけども、この悪霊ははっきりとそのことを理解していたわけですね。マルコはこの記事を書くことによって、いわゆる霊的な地下世界、暗黒世界もイエス様を神の子、メシアと認めているのであるということを証ししているわけですね。汚れた霊、すなわち悪霊たちはサタンの支配下にあるわけです。彼らは人々をそそのかして罪を犯させ、罪の奴隷とすることで人々を欺き、破壊に導くために、破滅に導くため、この今も、聖書の時代とはちょっと違う形であるかもしれませんけれども、今も確実に働いているということですね。昔の物語であるということではないわけです。神様はすべての創造主ですから、悪霊はサタンによって作られたわけではないですね。彼らはサタンの反乱に加わった堕落した天使たちであるというふうに考えられます。サタンはこの天使長の、一人であったわけですけれども、それに加わった天使たち、霊的な存在ですね。すべての病気、災いがサタンから来るわけではありませんけれども、悪霊たちは口を聞けなくさせ、耳を聞こえなくさせ、目を見えなくさせ、正気を失わせることができる存在であるというふうに聖書では描かれているわけです。言い換えるならば、創造の初めから私たちのうちにある神の形を歪めよう、失わせようと働いているということですね。けれども悪霊たちがイエス様の前に出るときにはいつもその力を失います。神様は汚れた霊の働きを制限される。彼らは神の許しがなければ何もできないわけです。イエス様は福音書の中でしばしば悪霊の働きをとどめられ、退けられているわけです。それは悪霊に勝る そして悪魔の上にあるキリストの力と権威をはっきり証明するものであったわけですね。イエス様は悪魔のサタンの誘惑にも打ち勝たれて、そして十字架において、この一時的に悪魔の勝利のように思えたわけですけれども、復活によって完全にサタンに勝利を収められたわけですね。ですからたとえ私たちが今日悪の力に直面する時でも、イエス様は悪に勝る存在、悪魔悪霊に勝る存在である、そのことを私たちは覚えたいと思います。私たちもこの世にこの歩んでいくときに、さまざまなこの災いやまた誘惑、困難、苦しみに直面するでしょう。けれどもそのような攻撃に直面しても、誘惑に直面しても、私たちの救い主に信頼して守っていただきたいと思います。今日も主の祈りをですね、お祈りを共にしました。これはマタイの6章の13節ですね。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。この悪からの攻撃というのは私たちの現実の中であるわけですね。けれどもイエス様はこの悪に打ち勝つお方、打ち勝たれたお方ですね。そして私たちをも打ち勝たせてくださるお方である、そのことに本当に信頼していきたいと思います。最後にですね、第二テモテの3章3節をお読みしたいと思います。第二テサロニケですね、第二テサロニケの3章3節、416ページになりますけれども、さまざまな悪からの攻撃に対して、このイエス様は私たちを守ってくださるお方である、このことに信頼していきたいと思います。テサロニケ人への手紙第23章の3節、3の3ですね。しかし主は真実な方です。あなた方を強くし、悪いものから守ってくださいます。どんな時にも神様が、イエス様が必ずそのような私たちが、皆さんがですね、直面する困難、戦い、攻撃、誘惑から守ってくださるお方、そのことに本当に信頼していきたいと思います。そして私たちの日々の祈りとしたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様が街道において礼拝の場で悪霊に疲れた人々を、人をこの悪の力から解放された記事を本日読みました。私たちもさまざまな誘惑、攻撃を受ける時があることでございます。そのような時にどうぞイエス様が私たちを守ってくださいますように、私たちを信仰から遠ざけようとする、あるいはさらには私たちの人生を破滅させようとするような、そのようなこの攻撃からもどうぞイエス様守り支えてくださり、そして本当にこの人生を人ともに歩んでいくことができますように、やがて、御国に至るその時まで、私たち一人一人を、集われた会衆を一人一人を主が守り支えてくださることをお願いをいたします。悪魔に打ち勝たれたイエス様が、私たちもそのように守り導いてくださる、その恵みを心から感謝いたします。私たちの主であり王である イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。